2024年4月7日復活節第二主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌333番。賛美歌333番。 主イエスキリストが教えてくださった主の祈りを祈りましょう。賛美歌93番5の絵、また修法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第66編1節から9節まで、賛美歌の後ろの購読詩編の69ページ、詩識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みしてください。購読詩編、詩編第66編1節から9節。全地よ、神に向かって喜びの叫びをあげよ。栄光に賛美を添えよ。神に向かって歌え。御力は強く、敵はあなたに服します。あなたを褒め歌い。来て神の御業を仰げ。神は海を変えて乾いた地とされた。それゆえ我らは神を喜び祝った。神はとこしえに力強く支配し、背く者はおごることを許されない。諸国の民よ、我らの神を祝し、神は我らの魂に命を得させてくださる。お祈りいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。復活日、イースター礼拝から一週間が過ぎました。週の初めの日の礼拝は、キリストの復活を思い起こす小さなイースター礼拝です。キリストの復活の命の光で私たちを照らしてください。小さな群れである私たちですが、あなたは一人一人をどこまでも愛し、キリストの救いに預からせてくださいました。救いに預かった私たちもなお地上の生涯の間、一人一人異なる経験を与えられ、今まさに悲しみ失望を味わっている人もあれば、新しい希望に生かされている人もおります。大きな病を得て、また大きな怪我をして死を近くに感じている人もあれば、自分が死ぬことを忘れて生きている人もおります。あなたはすべてをご存知です。その私たちをあなたは御子の復活の光の中に立たせようとして、ここに招いてくださいました。光あれと言われたあなたが、 私たちの心の内にキリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えて照らしてください。見ないのに信じる人は幸いであると復活の主がトマスに言われました。その祝福に私たちを生かし続けてください。そのためにどうぞあなたの御言葉を聞かせてください。信仰を新しくされますように。しもべは聞きます。主をお語りくださいと祈ります。あなたの御言葉によって自分自身の罪を知り、罪を悔い改め、罪の許しを信じて、主に従うことができますように、復活の主が共にいてくださると確信できますように、地上の生涯が終わるまで望みを持って歩むことができますように、日々のニュースを聞くごとに恐れを抱きます。ガザでの戦闘が始まって半年になりながら、終わりが見えない現在です。4月3日に台湾東部地震が起きました。戦争、災害の知らせに何もできない無力を痛感しますが、御心を尋ね求め、望みを捨てることなく、置かれたところで成し得ることを見出し、祈り行動できますようお導きくださり、それぞれの地にあなたの憐れみを、顧みを、平和をお与えください。世界の人々に、私たちのうちにあなたの平和、あなたの平安がありますように。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、 または回収席のファイルご覧ください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第20章19節から31節、新約聖書の210ページにございます。ヨハネによる福音書第20章19節から31節、新約聖書の210ページにございます。お読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。 あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。十二人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、八日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか？見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。信じる者になりなさいと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。イースターのお祝いから1週間が過ぎて、シエスのよみがえりの真実に本当に励まされる日々を過ごしてきました。出来事としては、今日の記事も最初のイースターの、シエスが週の初めの日におよみがえりになったその日の朝のことを、前回この前の箇所説教して、皆私たち御言葉に聞きました。今日はその同じ日の夕方の出来事が、まず19節から23節、弟子たちのところによみがえられた復活のシエスが訪れるという出来事、そしてまさに今日ですね、今日にあたる日、つまり、トマスが信仰告白に導かれた出来事、26節に8日の後とありますが、それが週の初めの日のシエスがおよみがえになってから8日の後ですから、まさに今日ですよね。で、今年だとイースターが先週で、それでその日も1日数えますので、7日経って8日、今日ですね。ですから教会の伝統の中では、この24節以下のところがまさにイースターの次の週の日曜日、主日に朗読され、読まれ、聖書が解き明かされたという、そうです。なるほど、そうだと思いまして、期せずして、そのヨハネ福音書からの この受難節からイースターにかけて御言葉に聞こうと願って、意図したわけではないんですけども、結果的にまさにそのトマスの出来事は今日ジャストこの日ということと重なることが主の導きだと思いました。復活の出来事は十字架の出来事に比べてどの福音書でももう最後のところに文章の量はそんなに多くないのですけれども、それぞれ心深く動かされる出来事ですが、ヨハネによる福音書の特徴はこう一人一人に向かってシュエスが出会っておられるということが、まあ、マタイ・マルコ・ルカとは違うユニークなところです。先週のところではマグダラのマリアという人にシュエスがお語りくださった。そして今日もこの後半の方に集中したいと思いますが、このトマスにシュエスは向かって声をかけられる。で、来週はペトロとシュエスの対話を見たいと思うんですが、ペトロを立ち上がらせるためにシュエスはペトロに向かって来られる。一人一人にふさわしくシュエスは出会い声をかけ、またその人を立ち返らせて立ち上がらせる、そういうお方なんだなということを、このヨハネ福音書の復活のシュエスのなさり方に感じさせられます。で、このトマスとシエス、復活のシエスの記事はご存知の方もあると思いますが、また新しい心、新しくいい思いで御言葉に聞きたいと思います。24節で12人の一人でディディモと呼ばれるトマスとあります。このディディモというのは双子という意味で、トマスという人は双子だったんだろうと思いますが、またこの双子というものを少しこう想像力を含ませた解釈としては、私たちの中は単純じゃないですよね。今日のトマスの出来事のようにこうしなきゃ信じない、こうすれば信じるというような、そういう疑いの気持ちもあり、でもこう信じますとこう信じていくこう気持ち、そういう私たちの中のこういろんな人間の複雑なところですから、まあ、ディディモって双子なんですけども、やっぱりトマスの中にこう二面性というか、こういうトマスがあり、ああいうトマスがある、で、私たちの中にもこういう私があり、ああいう私がある、そういうことも象徴しているという理解もなるほどなと思いましたけれども、まあ私たちの内面のことも影響はありますけれども、ヨハネ福音書が伝えたいことはこの次のとこなんです。24節の後半で、まあ、その1週間前ですね、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。まあ、事実としてそうなんですけれども、まあ、このレントからずっとヨハネ福音書を御言葉に聞いておりますが、文字通りの意味に加えてそこに深い意味もあるということも聞いてまいりました。つまり文字通り物理的に一緒にいなかった、この前の19節から23節のところにトマスはいなかったのであるとともに、一緒にいるということが私たちがシュエスとお出会いし信じていくために本当に大事なんだということでもあるんですね。つまり私たちは先ほど申し上げたように、シュエスは一人一人をとてもどこまでも重んじて、この私一人のためにも十字架にかかってくださる尊い救い主なんですけれども、しかしその一人一人が孤立してるんじゃないですよ。弟子の群れの中にシュエスはおいでになり、そしてその中にいる一人にも向かってくださる。トマスが信じられなかった一つの理由はトマスの中の疑いもあるでしょうけれども、24節の後半なんです。イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった、何かの理由でその疑いでもうさまよい歩いたのかもしれません。それはもう私たちが想像するだけの想像のことですけど、本当には分かりませんが、とにかく弟子たちと一緒にいなかった、ですからその信仰を共にすることができなかったんです。 でもまあトマスは思いを変えてまた弟子たちの他の弟子たちのところに戻ってきた。そして他の弟子たちが私たちは主を見たと、この前の箇所の出来事を証言したわけです。主は生きておられる、イエスは生きておられるんだと。で20節にはイエスが手と脇腹とお見せになったとありますから、確かにその傷跡によっても確かにイエス様だと弟子たちは信じて、まあ、見たっていうだけじゃなくて、もう詳しい出会いの出来事を多分他の弟子たちがいなかったトマスに話したと思うんですね。しかしトマスはそこで素直に信じることができません。でこう言ったわけです。25節、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ信じないと、またこの手をその脇腹に入れてみなければ信じないということです。トマスという人もある面で私たち人間を代表している。私たちは確かめなければ信じないと、そういう思いがあります。まあでも率直といえば率直で、分かったふりはしない。ある面で本当にここ人間的にはトマスにこう親近感を持つ面もあります。ごまかさない、分かったふりをしない、流されない、私自身が確かにされたいという面でも、ある面では自分で確かめなければ信じないという面、そういうこともあるなと思うわけです。またそういうことを率直に言える人でもあった、そういうわけで、もしかしたら1週間前にはみんなと一緒におれなかったのかもしれません。そのように主張して、復活の主の見たという証は受け入れられなかった。そしてその8日の後です。シェイスが弟子たちを週の初めの日、蘇られたその日から8日の後、週の初めの日がまた巡ってきました。で26節、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいたです。ですから今度物理的に一緒にいたわけですけども、しかしやはりここにこう福音書の記者の思いが込められて、この信じる弟子の群れの中に一緒にいるということです。で今回トマスは一緒にいた、トマスは弟子たちのところに戻ってきた、確かめないと信じないという思いを持っていたとしても、この仲間たち弟子たちのところに身を置いたわけです。そこに、1週間前と同じように鍵がかけてあったのに、戸にはみんな鍵がかけてあったのに、だから誰も外から入れないはずであるのに、復活の主イエスがおいでになり真ん中に立ち、1週間前と同じようにあなた方に平和があるように、ヘブライ語でシャーロームと挨拶をしてくださいました。もちろん挨拶ばかりでなく、それを信じた人には神との和解、平和が実現いたします。そしてトマスが何か言う前に、シエスの方がトマスに向き直ってお声をかけられます。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、あなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものでなく信じるものになりなさい。皆様、シエスはどんな思いでこのようにトマスに言ったんでしょうか。どう想像されますか。トマスを責めたんでしょうか。お前は信じないのか、とんでもないやつだ。そうではないと思います。でも私たちのシエスは裁き主であると同時に救い主であられます。私たちの罪を、私たちの疑いを、かたくなな心をそのままで良いとはなさいません。トマスを本当に信じるものになさるために お声をかけておられる。まあ、トマスからすればこのように言われてそれこそ恐るべきことだと思います。仲間の弟子たちに言った言葉を主は聞いておられた。私たちが語る言葉、弟子たちの群れ、教会の群れで語るどんな言葉も主イエスは漏らさず聞いておられます。恐るべきことです。そして復活の主イエスご自身が一人一人に出会って問われる、本当に恐るべきことです。ここにやはり裁きは感じられます。私たちはこの年度の時から主イエスがこれから、もちろん今までもですけども、これから十字架へ向かわれる、弟子の足を洗われる、その時に弟子たちを極みまで最後までこの上なく愛されたという御言葉を聞きました。主イエスがなさることすべて、友のために命を捨てる愛でなされている行い、技だということを信じました。ですからこのトマスへの言葉も、そのトマスに対するこの上ない極みまでの愛の中で、しかしトマスを固くなな心から解き放つ、やはり裁きの、そして同時に救いの言葉として語られていると思います。トマスがここで指を入れて手を伸ばしてシエスの傷跡に触れるということは、そうしなければ信じないということは、それはシエスをもう一度十字架にかけるほどの罪だと。でもそれを入れなさい、見なさい、入れなさいとシエスが言っておられるということは、そのトマスの言葉、その言葉はその心から来ますから、その心、疑いの心、その神様の復活を信じないその心、そのトマスの存在そのものを、私はもう一度あなたの罪を担おうと、だからあなたの手を伸ばしてあなたの指をここに当ててみよと、私はあなたのために命を捨てようというシエスの言葉ではないでしょうか。そしてシエスの思いは、信じないものではなく信じるものになりなさい、この一点です。そしてそれは私たちにも言われていることなんです。シエスは私たちの思いも全てご存知であると、そしてその思いも存在をもって引き受けようと、しかしそれはそのままであってあるならば、もう一度私を十字架にかける等しいことなんだよと、そうではなくて、もう私があなたの罪を引き受けたのだから信じる者になれ、私を信じなさいと言っておられるのです。おそらくトマスはもう指も手も伸ばさなかったと思います。私の主、私の神よと信仰の告白をすることができました。おそらくです、しっかり立って堂々と胸を張ってじゃないと思います。もうひざまずいて、あるいはシエスにこう、シエスとトマスが抱き合うこう像があるんですよね。もうシエスにもたれかかってしまう、そういうシエスとトマスの木像を見たことあります。もう倒れ伏して崩折れて、自分の不信仰を示されて、しかし私の主、私の神よと告白せずにはおられない。そしておそらくマルコによる福音書の信仰の言葉がありますが、 信仰のない私をお救いくださいという、そういう思いで私の主、私の神と言ったのではないでしょうか。主イエスはトマスに言われました。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。トマスの信仰告白を喜ばれたと思いますが、しかしなお信仰の深みへと招かれるシェイスの御言葉です。見ないのに信じる、幸いに生きろ、生きようと言われます。このようにトマスが信仰告白することができた、それは自分の手で確認するということよりも、主イエスが生きておられることの方がはるかに確かなことなんだと知ったからです。それは私たちも経験していることだと思います。こうしなければ、こういうことが起こらなければ、確かめてみなければという私たち自身がいかに移ろいやすいか、揺らぎやすいか、また他の人も同じように確かな人だと思って頼りにしたその人が自分を裏切る、そう思った通りじゃなかったというようなことも私たちは経験していると思います。人間は本当に不確かなんです。滅びるものなんです。振るわれてしまうんです。人間は確かじゃないんです。トマスをそこから解放してくださった主は、私たちもそこから解き放ってくださる。見ないのに信じる人は幸いである。日本の教会のキリスト者はもうこの幸いに生きてるわけです。というか、復活の死を肉体の目で見た人は本当にちょっとだけですよね。使徒パウロがコリントの15章で言ってますけど、何人にも現れましたと。肉体の目でシエスを見た人はもう長い、もう2000年過ぎた教会の歴史でほんの最初の人たちだけですよ。その後のキリスト者はみんな見ないのに信じる幸いに生きてるわけです。私たちこの日本の教会の人たちキリスト者も見ないのに信じる幸いにも生きてるんです。皆さんこの幸いに生きてるんです。そして見ないで信じる、神の確かな言葉を聞いて信じる、その祝福があると。まだまだ日本では小さい群れですけれども、御言葉の種がまかれて、この幸いに私たちは生き、またこの幸いがあると宣教、福音を宣教しているんです。この福音書が書かれた目的がこの後に記されております。30節31節です。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。もう書ききれないですものね。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。イエスは神の子メシアである。メシアというのはキリスト、救い主です。イエスは神の子キリストであると信じる。イエスが本当にキリストであるということが確かにされたのは、シエスの十字架と復活の出来事でありました。そしてその復活によって十字架の贖い、救いが確かにされたわけです。そのイエスの名により命を受けるため信じる、信じてイエスの名により命を受けるために、シエスはおいでになり、十字架に命を捧げ、復活して私たちの罪を許し、 神の子として生かすために蘇ってくださいました。命を受けるというのは、これは永遠の命で、神とキリストを知ること、いつもどんな時にも生き生きとした命に生かされる神からの恵みです。最後にペテロの手紙1の御言葉を読んで祈ります。ペテロの手紙1第1章の3節です。お開きになる方は428ページ、新約聖書の428ページ、ペテロの手紙1第1章の3節、4節、そしてその後8節9節をお読みします。ペテロの手紙1第1章3節4節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。死者の中からのイエス・キリストの復活が私たちの希望、また神の賜物の根拠です。そして8節、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。お祈りします。主イエス・キリストの父なる神、主イエスはトマスを本当に心から愛し、信じる者になってほしいと切に願い、命を捧げよみがえり声をかけてくださいました。トマスは私です。私たち一人一人です。信じる者になれと、そのために私は来たのだと、シェイスは喜んで愛を持って私たちを招いてくださいます。平安があるようにと、平和をくださいます。神からの本当に一方的な大きな恵みを恐れつつ喜んで受け取る信仰をお与えください。そしてこの福音をこの世界が必要としております。この福音を携えて分かち合うものとならせてください。主イエス・キリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌327番、327番、 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
在天の父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。新しい年度に入り、今日は新しい役員の任職式が行われました。ありがとうございます。私たちがいつもあなたにつながって礼拝に導かれますように、お祈りをいたします。またあなたからいただいたものの中から今日お捧げしました献金、どうぞ清めて御用のためにお使いください。この祈り、ここにいらっしゃいます、会員の方々と共に尊き主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。
正栄祝祷構想を持って、礼拝を終わります。賛美歌の26番です。お差し支えない方はご起立願います。賛美歌26番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。